愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き障害をご担当される野倉嗣則副学長にご出演いただき、野倉先生が担当される卒業生支援交友会などについてお話を伺います。
野倉先生はこの春から愛媛大学の副学長であり、そして大学サポーターの組織化、また卒業生のキャリア支援を担当する障害ご担当になられたということなんですが、はい、この障害ご担当で大学サポーターの組織化、これはどういったことをされるんですか？
大学のサポーターとして、はい、想定しているあの方々っていうのはもう一番に卒業される方々ですね、卒業された方々ですね、はい、それとあとは在校生も、まあカテゴリー違うかもしれませんけれど、はい、そのご父兄とかですね、それとあと退職された方々、退職された教職員の方々、
はい、
そんなところでしょうか。まあ、あの大学の活動に何か活動いい活動をしてたりして新聞に載ったりすると、まあ、喜んでくれると、それだけで嬉しいと思ってくれる方々っていうのは大体サポーターと、サッカーのサポーターと一緒ですよね。
これはあの、愛媛大学の交友会という、
そうですね、交友会と同窓会の、まあ、交友会と同窓会というのは少し重なっている部分もありますけれど、はい、一応あの同窓会というのは各学部に伝統的に昔からもありますね、はい、
よく聞きますね、
はい、で交友会というのはそれと離れて全体として、うん、まあ、当初は全体一つということも考えられたんですけれど、
はい、
まあ、長い伝統もあるし独自の活動をされているということで、あのそこも一部重なる形で交友会を立ち上げたということだと思います、うん、はい、
国立大学の交友会というのは、うん、あまり今まではなかったものなんですか？
そうですね、法人化される前というのは、はい、国立大学というのは、まあ、国の出先機関だったってこともあってですね、教育研究が主な業務であって、それで卒業した後は組織としてそこに関わるということが割と少なかったと思います、う
ん、なるほど、はい、組織としてその、卒業生のケアですとか、はい、そういったものはあまりこれまではなかったけれども、2004年の法人化以降はそういったことにもこう積極的に関わっていこうと、
関わっていくべきだし、
うん、
あの 独立したその機関としてはですね、はい、その教育の成果が出てくるのはやはり卒業生をどういう形で出したかということが、はい、あの大学 その非常に重要な部分であろうということで、そちらの方に目をあの向けるようになったと。これはあのどこの国立大学でもそういう傾向があると思うんですけれど、例えばと私があの交友会最初の頃に調査に行ったところでは、神戸大学なんかも少し前から始めてる、はい、みたいでしたね。
これは大学からもそうですけれども、うん、卒業生自身からのこう大学への、恩返しじゃないですけれども、
はいはい、
働きかけといいますか。
そうですね、だから、まあ、あの卒業した大学に対してアイデンティティを持っていただきたいということがあるんですね、うん、
自分の人生の中でのアイデンティティといいますか、うん、はい、その存在意義、
そういうことですね。あの日本の、まあ、昔から卒業した後企業に入って、はい、そこで、まあ、一生企業であの働くということで、
はい、
企業にアイデンティティを求めるということだったと思うんですけどね、
はい、
それが非常に変わってきてですね、まあ、あの終身雇用という形でもなくなってきてる、ということもありますしね。そうするとどこへアイデンティティを求めていくかというと、うん、その例えば企業を辞めた時でも、あの大学にまた再就職の相談にも来れるようにとかですね、
そんなところまでですか、
はい、そういうことも含めてですね、
はい、
整備していかなきゃいけないんじゃないかという、それからあのしばらくもう一度大学へ入り直してしたいと思ったら来れるとかですね、
はい、
いうことで、そういう体制はあの少しずつあの規則なんかも作ってはいるんですけどね、大学としても、それをもう少しあの そちらの方へしっかり目を向けてやっていこうということです。
卒業した後でも大学との関係を持っていられるような、はい、
そうですね、で大学が、まあ、あのいろいろ活躍していればそれで、まあ、自分も誇りに思うとかですね、
はい、
そういう形でそちらの方に目を向けていただきたいということで、うん、あのこれから卒業あの大学サポーターの、まあ、組織化というのはそういうことも含めてですね、
うん、
していきたいと いうことでこういう担当ができたんじゃないかと思っております。
でもその交友会が中心になって、はい、学内であったりその卒業後 の卒業生たちとの基盤になる、はい、海外ともまた何かのこう接点を持つ中心になる存在ではありますよね、は
い、どこかがするとしたら大学内ですと国際連携機構とかですね、それから、卒業生という立場で見れば、交友会ということになってくるんじゃないかと思うんですけどね、はい、
その卒業生のことを思いますと卒業後3年を経過した学生さんを対象にしたホームカミングデイというものを設ける計画もあるそうなんですが、はい、そのホームカミングデイというのは何でしょうか。
これはおっしゃった通りもう3年したら一度ぐらいは大学に帰ってきてちゃんと大学のつながりを意識してくださいと、仲間同士集まってですね、
はい、
3年すると割と就職した後離職する率も3年間で大体 30% が離職すると言われてますね、
はい、
だからそういうこともあるし大学を忘れないでくださいとずっとですね、そういう意味で考えられているものがホームカミングです。
それはもう一度大学で何かこう、授業を受けるというものではなくて、みんなでこう顔を合わせて、
そうですね、
意識を高めるというような、
はい、そうですね、今のところはもう少し別の捉え方もあるのかもしれませんが、はい、とりあえずはもうそのレベルでも結構だから、大学とのつながりを目を向けておいていただきたいということです。
多分卒業して1年目はきっとがむしゃらで、
はい、
で2年目に少し落ち着いてくるけど、はい、3年目にまたこう何か壁にぶつかったり悩みを持ったりそういった時にまた大学が何か役に立てればというような、はい、
そうなんですけれど今あれですね、例えば同窓会、はい、交友会は若いんですけど同窓会交友会にしても出てきていただける方っていうのはお年寄りが多い、
はい、
もうそろそろ定年退職だからなんとなく懐かしくなったとかですね、地元にいらっしゃる方はそうでもないんでしょうけれどね、いうことが多くてですね、できるだけ若い人からミドルエイジの方含めてですね幅広く目を向けていただけたらとは思っています。
愛媛大学、
はい、
新情報なんですけれども博物館ができると伺いました、
はい、そうですね、城北、はいキャンパスに博物館をこれはコンセプトとしては、
はい、
学術論文を介さない、展示というメディアを用いた学術研究の成果の公開発信およびそれらによる来館者の、愛媛大学の学術研究に本格的な興味関心を持っていただきたいというそういうことで愛大ミュージアムを作ったと。まだ展示物は入っていませんが、
はい、
建物は、それなりに立派なものができていると思います。
野倉先生は愛大ミュージアムの初代館長と、
そういうことですね
最初のお披露目は夏ぐらいになりそうですか。
夏ぐらいが仮オープンということでですね、
はい、
オープンキャンパスに合わせて前後1週間ぐらい一応開いてみてですね、
はい、
で本オープンは今のところは11月を予定しています。
秋ぐらいに、
はい、
その8月の仮オープンの時は、うん、まず農学部でが所蔵している膨大な
立派な昆虫ですね、はいはい、
標本を展示できるのではないかと。
そうですね今までも昆虫に関しては時々、
はい、
展示してたってことあるんですけどね、今度は8月じゃなくて一般的に言うと展示テーマというのはゾーンが5つありまして、
はい、
で第1ゾーンが宇宙と地球の進化と、うん、これは岩石とか鉱物化石それから地球深部研究センターそれから宇宙進化研究センターこの辺の研究した、はい、展示物ですね、模型を作ったりとかパネルを作ったりとか、うん、そういうことも含めてですね展示したいと。で第2ゾーンがこれが愛媛大学と愛媛の歴史というゾーンです、はい、第3ゾーンが生命の多様性と、でこれは昆虫とかそれから、沿岸環境科学研究センター、
はい、
それから無細胞、生命科学研究センターですね、
はい、
とかの展示物ですね。で第4ゾーンが人間の営みということで、これは埋蔵文化財とか 東アジア古代術の展示ということを考えております。で第5ゾーンがこれは企画展で、まあ、特別展の時に、はい、何か考えるというものです、う
ん、その昆虫の標本にしても、うん、はい、あの常設展示に、
そうですね、第4ゾーンまでは常設ですね。あ、まあ、たまにはその辺の運営の仕方っていうのはまだ検討しなくてですね、まあ、予算の関係もあるから、
はい、
うまく回していかないといけないとは思うんですけど、まあ、いつも同じものでは来ていただく方にも飽きられるということもあるから、その辺が難しいところですね。
ちょっと伺いましたところ、先生は石に興味を持ってらっしゃってその石の展示というのもあると。
はい、石はございます。石とか化石ですね、たくさんあるもんですからね、
はい、
それも展示して、はい、
先生そのコーナーが一番ワクワクするんじゃないですか。
いや、そうでもないんですけどね。ただまあ石っていうのは結構結晶してたりとか綺麗、綺麗ですよね、鉱物とか、はい、だから海外行った時なんかにそういうお店で少し買って集めてくるということはしてるんですけどね。
間にはその、まあ、日本が誇るといいますか世界に誇れるセンターがありますので、
そうですね、はい、
そういった研究内容を皆さんに見ていただけるっていうのが、いつも見ていただけるという施設ができるというのが素敵なことですよね。
大学としても はい、そういうことを目的にしてですね、研究の成果の、はい、公開ということですね。ただなかなか研究も最先端に行くと現実に何かができればいいんですけど、
はい、
できていないといろいろ難しい面 もあるんですけれど、まあ、それはパネルを作ったりとかですね、それから映像による展示とかですね、はい、そういうことも含めて広い意味でですね展示したいと、うん、いうことです。
なかなか大学内にいませんと、はい、どんな研究をしているのかというのが今まで分からなかった部分があると思うんですけれども、本当にこうお話を聞いていると毎回毎回新しい発見があって、はい、そんな世界でここにしかないようなものがあるのかとか、愛媛はここから本当に世界に発信してるんだなっていう研究がたくさんあるかと思いますので、
それは我々でも同じでですね、
はい、
少し前まではまあ、近くの方々とかですね、いう何研究してるかということは分かったんですけれどね、それが今言ったようないろんな研究センターができてですね、で何度もパンフレットを見たり聞いたり講演を聞いたりしてるうちに、あ、これはすごいなということ。
なるほど、同じ学内でも分からないところ
分からなかったと思います。
それがなんとアイダイミュージアムは皆さんが気軽にこう来ていただけるように、はい、入場も無料で
という予定です。
ぜひそれは実現していただきたいと思いますが、敷居があまりじゃ高く感じなくてもいいですね。
敷居は高くなんていうんですか、車椅子でも通れるようにとかですね、いろいろバリアフリーですね、気を使いますので、
はい、
敷居は低いと思います。できたら夜なんかはもう適当な時期にオープンして、
はい、
まあ、散歩がてら来れるぐらいの感じになれたらいいなと思ってるんですけれどね。
そうですよね、はい、松山城の近くですからね、はい、こうぐるっとこう夕涼みがてらですとか、
そうですね、
あら素敵、ぜひ皆さん仮オープンの時にはご案内を差し上げたいと思いますので、お越しいただきたいと思います。先週今週とお越しいただきました愛媛大学副学長の野倉嗣徳先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学の評価・計画を担当される伊藤正治副学長にご出演いただき、伊藤先生のプロフィールや研究テーマなどについてお話を伺います。お楽しみに。